創世記35章やりたいと思います。前回はこのシメオンとレビがね、この妹であるこのデナをね奪還するために、こう激しすぎる、もう苛烈すぎるこの復讐をやったわけですけれどもね、はい、まあ、彼らは言いました。私たちの妹を遊女のように彼が扱っても良いのですかっていう、全くこう、ヤコブにたしなめられても、こう反省の色がないと思われるこの荒削りなこの2人なんですけれども、はい、さあヤコブ一家もうこの土地にはいられませんね。次にどうなったでしょうか。今日の35章のところですけれども、はい、読みます。時に神はヤコブに言われた。あなたは立ってベテルに登り、そこに住んで、あなたが先に兄エサウの顔を避けて逃れる時、あなたに現れた神に祭壇を作りなさい。はい、神様が現れてくださいました、ヤコブにね。そしてベテルに行きなさいとおっしゃったんですね。そしてそこに住んで祭壇を作りなさいというふうにお命じになりました。ヤコブはその家族および共にいるすべての者に言った。あなた方のうちにある異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替えなさい。我々は立ってベテルに登り、そのところで私の苦難の日に私に答え、かつ私の行く道で共におられた神に祭壇を作ろう。そこで彼らは持っている異なる神々と耳につけている耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケムのほとりにあるテレビンの木の下に埋めたと。はい、これなんですけども、もうまあそのシケムを立つにあたって、このヤコブはそのベテルに行こうとしているんですけれども、神様のねその言葉を聞いて、けどこの家族っていうか、このみんなが持ってるその偶像って、異なる神々、偶像みんな持ってたっていうのがね、またすごいよね。なんかほら、例えばラケルが、ラバンのとこから持ち出したね、なんて言うんだっけ、テラフィム覚えてます、テラフィム。ああいったものでしょうね。ああいったものをみんな持ってたわけですよね。隠し持ってたわけですね。堂々と持ってたかもしれませんけど、それをもう全部出せと、ヤコブは言ってるわけですよ。なんていうかな、こう神のその民っていうこのね、自意識がこう、おそらく彼らにはあると思うんだけども、それでもねやっぱりね持ってるっていうね、この悲しさっていうんでしょうかね。あとこの略奪するときに、この女子供たちもこう奪い取ったじゃないですか。その人たちも多分連れていると思うので、その人たちも偶像の持ってた可能性はありますよね。それも全部出せということで、あとその耳輪とかがね、それがなんかちょっとよくわかんないんだけど、耳輪をね、これももしかしたらその偶像礼拝と関連するものだったのかもしれないですね。まあ、そういったものを全部出して、でそのベテルっていうのはやっぱ神の場所だから、だからそこに行くまでに前にこう清めるっていうことでね、そしてその木の下に埋めたんですね、偶像も耳輪もね全部。まあいずれにしても、この土地にずっといたならばっていうか、このディナーのね、そのお嫁さんにやってたとしたらですよ、まあ、お互いにその雑婚が進んで、まあなんて言うんでしょうね、イスラエル の民がもうカナン人と同化するという、まあ、危険性っていうのがあったので、まあ、神様がここからもう立ちなさい、速やかに立ち去るようにっていうふうに、まあ、言っているとも考えられますね。そのカナン人の影響もすでにもう受けているっていう、このみんな持ってたっていうのがねもうすでに異なる神をこう持ってるっていうのがね、まあ、ポイントなんですけれども、まあ、こうどうしても影響を受けちゃうんですね。はい、そして5節。そして彼らはいでたったが、大いなる恐れが周囲の町々に起こったので、ヤコブの子らの後を追う者はなかった。はい、大いなる恐れが周囲の町々に起こったっていうのがね、これはこのシメオとレビの蛮行っていうんでしょうか、このやりすぎた復讐を劇がね、これが周りに知れ渡っていたから、こう恐れを抱いていたっていうのもあったのかもしれないけれども、人数的にはそんなにほら町々っていうものに比べたら、この2人のこのやったことっていうのはまあ抑えられそうじゃないですか。でもね、この一つのこの考えてみたら、この一つの町をこう打ち滅ぼすぐらいのこのことをこの2人がやったっていうのがね、考えてみたら恐ろしいよね。まあ、それでビビっているっていうこともあるかもしれないけど、それ以上にね、やはり神様がこのヤコブ一家をこう逃がすために、この町々にこの恐怖心っていうのをね与えられて、でそのおかげで彼らは誰にもね、この逆にまた復讐されることなくね、逃げ延びることができたっていうふうに捉えるのが、まあ、正解かなっていうふうに私は思いました。はい、そしてついにですよ、こうしてヤコブは共にいた全ての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼らはそこに祭壇を築き、そのところをエルベテルと名付けた。彼が兄の顔を避けて逃れるとき、神がそこで彼に現れたからであると。はい、もうヤコブがね、このエサウから逃れていったときに、たった一人のね孤独な逃避行、その途中でこのベテルで、なんと神様のその、この天にね、天にはしごがかかってて、そして地と天をこう上り下りするこの御使いの姿をこう見たわけですよね。でもあ、ここはもう天のもんだと思って、そして、彼はそこに祭壇というか、こう石をこう立ててね、そこに油を注いだっていう、こうあのベテルですね、そこについにやってきたと。そしたらね、この次の八節のところにがちょっと私よくわかんないんだけど、ポコッとね、このね、ウバデボラ、リベカのウバデボラっていうのがね出てくるんですよ。ここになんか、なんでこんなとこに入ってるのかなっていうふうな感じなんだけど、ちょっと読みますね、八節。時にリベカのウバデボラが死んで、ベテルの下のカシの木の下に葬られた。これによってその木の下、このその木の名をアロンバクテと呼ばれた。アロンバクテっていうのは嘆きの歌詞っていう意味らしいですけれども、リベカのウバデボラって何なのかなって感じなんだけど、リベカっていうのはヤコブのお母さんですよね。で、ヤコブのお母さんはどうもこれはっきり書いてないんだけど、いつ死んだとかは書いてないんですよね。おそらくこの時点ではリベカはもう死んでるんですよね。そのヤコブが逃げて、まあ、逃がしたのはお母さんだけど、その逃げて20年間滞在してる間、そのラバのところに、その間のどこかで お亡くなりになってるわけですよ。でそのリベカのねウバっていうんだから、まあ、リベカのウバっていうんだから、そのパダンアラムにからこのイサクのところに行くときにこうついてきた女性だと思うんですけども、リベカではなくこのウバが出てくるっていうのがね、なんでだろうっていうふうに思ったんですけども、もしかしたら中川先生がおっしゃるには、この聖書には書いてないけれども、まあ、リベカが死んだ後その、パダンアラムまでこのデボラがね戻ってきて里帰りして、もう自分の仕える主人がいなくなったから、でそれからこのまたイサクのところに、イサクのところにねヤコブが帰ってくる、そのメンバーの中にこのウバがいたのかもしれないと。でウバがその到着する前に、このベテルでねお亡くなりになったっていうことじゃないかっていうね、話なんですけど、まあ、そこはよくわかりません。とにかくリベカはもうこの時点で亡くなってて、でもうヤコブは あの20年前に、別れたきりお母さんとはね会わずじまいだったわけですね。イサクはちなみにまだ生きてます、後に出てきますけれども、さてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れて彼を祝福された。神様は本当によく現れてくださいます。神は彼に言われた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名をもはやヤコブと呼んではならない。あなたの名をイスラエルとしなさい。こうして彼をイスラエルと名付けられた。以前、ね、イスラエルという名を与えてくださってますけど、ここでまた再度念を押すように、まあ、再度神様はヤコブをイスラエルとお呼びになり、そしてイスラエルと、もう名乗りなさいと、命令されてます。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。あなたは埋めよう、また増えよう。一つの国民、また多くの国民があなたから出て、王たちがあなたの身から出るであろう。私はアブラハムとイサクとに与えた地をあなたに与えよう。またあなたの後の子孫にその地を与えよう。神は彼と語っておられたその場所から彼を離れて登られた。はい、神様はこのヤコブもねこう祝福してくださったんですね。こうアブラハムとイサクに約束されたことをヤコブにも約束されました。そして神は、このヤコブに語られた後天に帰られたんですね。全能の神である。全能の神エルシャダイですよ。エルシャダイ、エルシャダイってあのゲームじゃないですよ。このエルシャダイっていうのはこの全能の神であるってご自分の名前をねおっしゃったわけですね。そこでヤコブは神が自分と語られたその場所に一本の石の柱を立て、その上に燔祭を捧げ、また油を注いだと。はい、この燔祭ってなんだろうね。今ことバンクでちょっと調べたんですけど、燔祭っていうのはちょっと難しい字なんだよね。山水に草冠に口口って書いて、なんて言うんだろう、月曜日の曜のところのなんて言うんでしょうねあれで祭りって書いて燔祭って読むんですけども、ユダヤ教の祭儀、神の賛美、神への感謝、祈願、食材の目的でブドウ酒または水を祭壇に捧げることっていうふうに書いてあるので、まあ、他の聖書でも例えば新 共同訳ではブドウ酒をこうかけたというふうに書いてあるから、そういうことでしょうね。ブドウ酒をこう注いだわけですね、その石の柱にね。そしてさらにですよ、今度は、油を注いだということですね。そしてヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。こうして彼らはベテルを立ったが、エフラタに行き着くまでになお隔たりのあるところでラケルは産気づき、その産は重かったと。はい、そのベテルを立ったわけですね。ベテルに、住みなさいと言ってなかったっけ？その燔祭を捧げ油を注いで、それからですよ、どのくらいの時間があったのか分かりませんけども、なんかこれだけ読むともうすぐここを立ったように感じられますけれども、とにかくそのエフラタに向かう途上で、ベテルを立ってエフラタっていうところに向かう途上で、ラケルがお産をしそうになるわけですね。はい、で非常にこう難産であったということですね。産が重かったという、その難産にあたってサンバは彼女に言った。心配することはありません、今度も男の子ですと、言って、そのサンバさんが励ましたわけですね、彼女に。このラケルっていうのはあのレアの妹で、本当はヤコブは彼女と結婚したくてね、7年間のそのほとんど無報酬の働きももう本当に7年間が一瞬で過ぎ去ったっていうぐらいこうラブラブだったんですけれども、あのなんか知らないけどこのレアをね先にめとるような形になり、そしてその後にラケルっていうことになって、でしかもラケルがあんまりね子供に恵まれなかったわけですね。レアの方にはたくさん生まれるんだけども、だからそのこの時点ではラケルは、ラケルとヤコブの間にはヨセフっていうね、子供しかいないわけですね。でそこでそんなラケルがもう一人産もうとしてるわけですね、この時点で。そしたらなんとその難産で彼女はもうほとんど死にそうになるわけですね。彼女は死に臨み魂の去ろうとするとき、この名をベロニと呼んだ。しかし父はこれをベニヤミンと名付けたと。口語訳ではベノニっていうふうに、書いてあるんですけれども、この意味は、私の苦しみの子っていう意味になるそうです。ベンオニとも言いますね。自分の子供に私の苦しみの子ってつけるかっていう話なんですけれども、それを受けて、ヤコブはすかさずベニヤミン、私の右手の子と改名しました。この右手っていうのは力がある方の、力があるっていう意味もありますのでね、神の力強い右の手でとか私を支えてくださいとか、ね、そういうふうな言い回しがあるぐらいで、右手っていうの、右っていうのはその神の力強さを表していると思われます。さすがにね、私の苦しみの子っていう名前にはちょっとかわいそうだもんね。これが、ベニヤミンのね、ベニヤミンの誕生の話。残念ながらラケルはここで、命を落とすわけですね。ラケルは死んでエフラタ、すなわちベツレヘムの道に葬られたと書いてあるんですけれども、これどこかっていうと、エルサレムの北のラマという場所でこのことが 起きたそうなんですが、サマリアの産地、ユダの産地を南北に通過する道で、あの今ねマタイの福音書を輪読していますけれども、このマタイの福音書の、2章の、2章のね18節ですね、18節のところに、このヘロデがね、ヘロデ大王が、このヘロデっていうのがあのエサウの子孫なんですけれども、このヘロデの、子供を皆殺しにするっていうことをねしたくだりのところで、17節、こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した、この聖書預言が実現したって、このイエス様がねお生まれになった時の話ですよね。で、2歳以下のね子供たちをこう殺せと言ったわけですね、ベツレヘムとその周辺のね、自分のその王位をね脅かすようなものが生まれたら、自分の都合が悪いから殺せというふうに言うわけですけども、それが、預言者エレミアの、言葉である、そのエレミアの31章15節のところを引用してある箇所がありますよね。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないからっていうふうに書いてあるんですけども、まあこのラケルを、まあ、母性の象徴として、この時のねこの子供を殺された母親の悲しみをね、言ってると思うんですけども、それをこのエレミアがもう、神からの啓示を受けてね、もうはるかもう何百年前の、時点でもうこの時のことを予言しているっていうところで、このラケルの名前を出してるんですけど、このラマっていうのがどこかなっていうふうにその時も言ってたんですけど、これがこのラケルがね、子供を失い、そして自分の命を失った場所がこのラマっていう場所であるということなんですね。そのマタイの福音書を輪読している時に、あのサミさんがヤコブとね一緒に同じ、マクペラの墓地っていう、あのアブラハムがねサラを葬るために買った土地にそのアブラハムも、サラもね葬られてるんだけど、そこにヤコブと、一緒に葬られてるのはラケルじゃなくて、最初の妻であるそのレアであるということをねおっしゃってたなというふうなことを思い出したんですけれども、本当これもなんか悲しいっていうかね、どうしてなんだろうっていうふうに思うんだけど、ラケルはね一番その愛されてたんだけど、やっぱり2番目の結果的に2番目に結婚した人で、最初の妻が強いのかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、ラケルは一緒には葬られてないんだよね。はい、ラケルはね死んでエフラタ、すなわちベツレヘムの道に葬られたと。でヤコブはその墓に柱を建てた、これはラケルの墓の柱であって今日に至っているというふうに書かれています。イスラエルはまた、はい、このヤコブをイスラエルっていうふうに言ってますね。イスラエルはまた出立ってミグダルエダルの向こうに天幕を張った。イスラエルがその地に住んでいた時、ルベンは父のそばめビルハのところへ行ってこれと寝た。また事件が起こりましたねはい、ルベンといえばレアの長男ですね。レアとヤコブの間の長男ルベンが、なんとこれもレイプ事件ですね。父のそばめビルハのところへ行ってこれと寝たっていうのは、こうビルハっていうのは誰かっていうと、 ラケルの女奴隷であって、まあ、ヤコブの、まあ、妻の一人、四人の妻のうちの一人ですよね。まあ、ちょっと女奴隷だから、つまり、この、ラケルの子供になるわけですよね。このビルハが産んだ、子供っていうのはね。まあ、その、なかなかほら、ラケルが子供が生まれないもんだから、この、自分の女奴隷に子供をこう代理出産させるってことが当時できたわけですよね。それは合法だったんですけれども、ラケルがいないことをいいことになのかもしれませんが、このレアの息子であるルベンは、でもさ、これ腹違いの弟もいるわけでしょ。どういう感覚なのかなと思うけど、まあ、そのビルハをレイプするわけですね。お父さんの、まあ、妻をこう寝取るっていうことを、罪を犯してしまうわけですね。もう人間のこの罪っていうのはもう本当に底が知れないっていうふうに、まあ、感じるわけですけれども、ねえ、イスラエルはこれを聞いた。ヤコブですね。さて、ヤコブの子らは12人であった。はい。ちょっとこの後でね、まあちょっと復習的にこう子供たちの名前がバーッと出てくるので、まあ、そこで、改めてこう復習をしたいと思うんですけども、すなわちレアの子らはヤコブの長子ルベンとシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、って書いてありますね。まず最初にめとったのが、そのラケルが一番好きだったんだけどね、何度も言うけど、ラケルの姉と最初結婚させられちゃうんだよね。で、そのレアっていう人のとの間にできた子供っていうのはたくさん結構いるんですよ。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。このうちの、そのディナー事件の時に、やりすぎた復讐をしたのが、シメオンとレビでしたよね。で、その今回そのビルハを犯したのはルベンなんですよ。で、まあ、最愛の妻であるそのラケル、もうラケル死んじゃいましたけど、そのラケルの子供はヨセフとベニヤミンですよ。ベニヤミンを産んだ時にラケルは亡くなったんですよね。そしてこのラケルの使い目がビルハですね。ビルハで、この子、この人が、子供がね、ダンとナフタリ、この2人になりますね。ダンとナフタリを産んだのがビルハですね。そしてさらにですよ、レアにも使い目がいたわけですね。女奴隷がいたわけですね。で、彼女にレアの使い目、ジルパですね。ジルバはダンスですね。ジルパは、まあ、その彼女にも代理出産させたと。これがガドとアセルですね。で、合計がルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミン、ダン、ナフタリ、ガド、アシェル、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、これで合計12人と。これが、まあ、ユダヤの、そのユダヤ民族のこの礎となるこの12兄弟になってくるんですけども、まあ、さらにね、この後ヨセフっていう人が出てきて、このヨセフがまた子供を産むわけですね。だから、まあ、正確に言うとまたさらにこのもうちょっと増えるわけです。あと2人増えるわけですけれども、はい、とりあえずこの時点で12人います。ヤコブの子はね、はい、これはヤコブの子らであって、あ、レアの使い目ジルパの子はガドとアセル、これらはヤコブの子らであって、パダンアラムで彼に生まれたものであるというふうに書いてあります。 まあベニヤミンはねパダンアラムで生まれたわけじゃないけども、それ以外の人たちはそのおじさんのところにいた時に生まれた子供たちです。はい。そしてついにヤコブはキリアテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのもとへ行った。ここはアブラハムとイサクとが起立したところである。はい。ついに父イサクのもとに帰ってきました。もう感動の再会だったでしょう。しかしそこにはお母さんもいませんでしたし、この自分が最も愛していたラケルも、イサクに会うことはかなわなかったわけですね。お母さんもね、ない。まあちょっと複雑ですけれども、それでもイサクはまだ生きてたっていうのはね、まあ幸いだったんじゃないかなっていうふうに思います。さあ、この時のイサクの年は180歳であった。すごいですね。180歳ですよ。まあ、昔の人は長生きでした。イサクは年老い、日満ちて生きたえ、死んでその民に加えられた。はい、イサクも死にました。その子エサウとヤコブとはこれを葬った。というところで35章が終わりになるんですけれども、このね、またさあの再びねエサウがここに登場してますけれども、エサウはねもう父がね死んだらこのイサク、ヤコブをね殺すっていうふうに、まあ、当時その自分家督をね継げなかったってことをね知った時に怒り狂いましたけども、のエサウはねもうここ、もう怒りもなく、共にイサクを葬ることになったわけですね。さあこのエサウはまあこの時点ではね穏やかになんとか住んでますけども、しかし彼から出たこのエドム人っていうね、民はやがて、まあ、略奪の民となり、そして、第2サムエル8章でダビデに征服され、そしてやがてヘロデ王朝というねこのイエス様が、この地に来られた時に、イスラエルを治めていたヘロデ王朝ですねの方につながっていく民となっていくわけですね。だからそのユダヤ人とはまた兄弟とはいえね、ユダヤ人とはまた別のルートをたどっていくわけですね。ということをちょっと頭の隅に置いておくといいと思います。という感じで、ここでね、35章が終わりました。次回は36章です。次はねちょっとこうまあさっきのそのエドム人っていうね、人たちのこのケースが出てきますのでお楽しみに。ここまで聞いてくださってありがとうございました。